If your brain is at full capacity with to-dos, birthdays, dinner plans, meet Skylight Calendar. It syncs your entire family's schedule onto a sleek digital display, so you focus on important things, like where you left your coffee. Right now, Skylight is offering our listeners $30 off their 15-inch calendars by going to skylightcal.com/talk. Go to skylightcal.com/talk for $30 off your 15-inch calendar. That's skylightcal.com/talk.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
昭和を代表する日本の劇作家井上ひさし、人形劇ひょっこりひょうたん島でも人気を博し、幅広い年齢層に支持されましたが、2010年の4月9日75歳で亡くなりました。今年没後15年となる井上ひさしさんですが、1976年の3月から7月の間、キャンベラにあるオーストラリア国立大学 ANU のアジア学部日本語科客員教授として教鞭を取っていたことを知っていますか？今日は井上ひさしさんと深い親交があり、井上作品の英語翻訳も行う作家のロジャー・パルバースさんに井上ひさしさんとの思い出を聞きます。パルバースさんはアメリカ出身のオーストラリアの作家、翻訳家、劇作家で、演出家、そして映画の監督でもあります。1972年からキャンベラの ANU で日本語や日本文学の講義を行い、井上ひさしさんを客員教授として ANU に招くための陣頭指揮を取りました。パルバースさんは2018年に旭日中綬章を受章。2019年にはオーストラリア勲章と日豪の勲章をそれぞれ受章しています。パルバースさんが井上ひさしさんに初めて会ったのは1974年でした。
まあ僕が当時キャンベラに住んでいたんですが、日本に行くたびに彼のうちに、当時彼は千葉県は市川市に住んでいたわけですが、に居候したりして、まあ、兄貴みたいな存在だったんですね、本当に。1976年の3月に彼をオーストラリアに呼んだんです。僕が当時 ANU オーストラリアナショナルユニバーシティで日本語を、知らない日本語を教えていたんですが、彼をその客員教授として呼んで、半年ぐらい、まあ5ヶ月ぐらい彼がキャンベラに滞在してくれたんです。当時の奥さんと3人の子供と一緒に。それが彼の初めての外国だったんですね、うん、初めて飛行機にも乗ったんです。で、アデレード芸術祭、76年の3月のアデレード芸術祭に連れて行って、彼はそこのライターズウィークで日本人が笑うというタイトルでお話ししたんです。僕はまあ同時通訳をした。当時その日本人はみんなこうクソ真面目でサラリーマンで、何もユーモアのセンスがないと思われたかもしれないけれども、彼は当然違うわけですから、面白い話をしたんです。でも面白い事件があったんですよ、はい、そこで途中彼が話していて、まあ彼が止まって水を飲んで、突然拍手があったんです、はい、で彼はロジャー、今拍手はなんで今それがあったかと、僕知らないよ、ちょっと待ってください、僕は皆さんに350人ぐらい集まっていたんですが、英語で、当然英語ですいませんけれども、うん、今拍手はなぜあったかと井上さんが聞いております。後ろの方に男が立って、あんたがアデレードの水飲んだんだからってそれだけアデレードの水がまずいということで、それが一番のその日のいいとこだったわけですけれども、そしてキャンベラに戻って、彼はもう僕が住んでいたフラットから降りて2分ぐらい住んでいたんだ、毎日会ったりして映画を一緒に見たり、キャンベラの街を歩いたりしたんだ。
井上ひさしさんはオーストラリア滞在中にも作品を書きました。
2つの大事な作品を書いたんですね、キャンベラにいた時に。1つは雨という素晴らしい戯曲ですね、2、3年前に再演か再再演もあったぐらいですけれど、 それから黄色いネズミという小説も書いたんですね。まあ、カウラーの脱走兵の話に近いわけです。もうフィクションはフィクションだけど。で、彼がもう戻ってからも何回かもう日本に行くたびに会いましたけれども、
日本に戻った井上寿さん、1994年に発表された戯曲父と暮らせばは2023年にシドニーで日本人俳優により英語で上演されました。この父と暮らせばを英語に翻訳したのはパルバースさんです。パルバースさんは井上寿さんとどのようなところで気が合ったのでしょうか。最初に話をしたのは取材インタビュー、そして宮沢賢治の話で意気投合しました。
私が初めて彼の芝居を見たのはその青に3年前だつ道元の冒険という芝居を見て、とてもすごいなと。私はもう芝居書いて、戯曲書いてますし演出もしてるわけですが、これは面白いと思って、あとはまあ藪原兼業とか他の芝居を見たりして小説読んだり、まあ、お会いしたいと思って、その時に毎日英字新聞のためにまあ記事を書いたりしたわけですが、あのインタビューしたいと思って連絡して会いに行ったんです。それが74年12月、彼はちょうど東京は清井町の文芸春秋で、あの仕事してた、そこで会ったんです。で会って話したら、彼はまずパルバスさんの一番お好きな日本の作家は誰ですかと突然聞かれて、それはまあ宮沢賢治だって、僕はずっと50年にわたって賢治の研究や翻訳しておりますが、で僕もそうだと握手して、それが絆になったんです。宮沢賢治で心がのつなぎということがなったわけです。
その当時日本文学を代表する存在といえば三島由紀夫、谷崎潤一郎、川端康成だったといいます。
日本を代表する20世紀の作家宮沢賢治だと言ったのは井上さんと僕だけだったんです多分そうかもしれない、よくね、僕はもう宮沢賢治の話したら、パルバースさんちょっと誤解なさってるんじゃないですか、いい、なぜって、あなた言ってるのは溝口賢治のことじゃないですかって、いいえ、まあ、当時5人の賢治がいたんですよ、覚えてらっしゃるんですか。宮沢賢治でしょ、溝口賢治です、中上賢治、沢田賢治それから NHK の鈴木賢治そんなことないわけです。
パルバースさんは井上寿さんと宮沢賢治や日本文学、映画について何百時間と話したのではないかと振り返ります。井上寿さんは山形県に生まれ、中学3年生の時に岩手県に移り住んだ東北の人です。東日本大震災が起こる前の年、2010年に亡くなりました。
もっともっと長生きしてほしかったんですけど、久さんはヘビースモーカーだったので、もう肺がんになって死んじゃったりして、もともと彼は彼のうちには奥さん、前の奥さんの吉子さんのという方なんですけど、井上吉子さんのお母さんが福島出身で、毎晩料理、おいしい日本料理を作っていた、きんぷらごぼうとか麦ご飯とか、で井上さんはもうお酒飲まない人だったんです、一切飲まないし、健康食食べたり外に出たり遊んだりしない人ですから、きっとタバコさえ吸わなかったら今も生きてるんじゃないかな。昭和9年生まれですか、今年だったら91歳になる、ちょうど僕と10歳違うんですけど。
喧嘩したりとかそういうことはなかったんですか。
喧嘩したことは一度もありません。いやいやしないですね。なんで喧嘩しないですよ。
意見が対立するとか。
意見はね、本当に不思議なぐらいこう見解が一致してたわけですから、日本の、まあ、天皇制についても戦争についても、日本文学、もちろん彼の方は僕の100倍ぐらい知識があったんですけど。けれども喧嘩は一度もしてないし、私の奥さんはいつも横で聞いて、ロジャーが一番やっぱり仲のいい 友達はやっぱり井上寿司じゃないかって今でも言ってるんですね、うん、やっぱり、うん、ユーマのセンスがすごいし、あの他の作家たちともだいぶ付き合ってますけれども、あの私は昭和の人間ですからレトロの人間ですから、昭和42年に初めて日本の土を踏んだわけですから、うん、あの3億円事件とか全部をよく覚えてるし、だけど、うん、一番馬があったのは井上寿司だ、うん、間違いなく。
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
多くの思い出の中からいくつかエピソードをパルバースさんに聞きました。
彼が5歳の時にお父さんが亡くなったわけですが、そしてお母さんが、再婚したわけです。その再婚した男が、まあ私はもう当然会ったことないんですけれども、井上さんの話によるとあんまりいい男ではなかったわけですね。のんべいで幼児虐待もやったりしたわけです。だからお母さんは彼を遠くの学校に送ったわけですね。とにかく酔っ払ってる人を見るのはもう耐えられないというのがあったんですね。パーティーにほとんど行かないです。パーティーが嫌い。一緒に市川から東京に向かって電車に乗った時に、まあ、夕方だったんですけど、あの向かいになんかちょっとこうぐでんぐでんの男がいて、あの、なんかいろいろブイブイ言ってるわけですね。そして「ロージャー降りろ降りよ」と、もう耐えられないから次の駅に降りたんですね。二人見られないですね。だからそういう意味においては珍しいね、あの、うん、日本の作家です。それもよく覚えてるし、あの寛大な心の持ち主だったんですね、井上寿司っていうのは。日本のために何でもするっていう、まあ、あの農民のためにもだいぶお米問題について書いたりして、まあ、広島もそうだし、彼は戦争の時にもうだから昭和9年生まれだから、まあ、子供だったんですけど、やはり軍国主義とか国粋主義の教育を受けて戦後になってもう嫌だったわけですから、日本人のその戦前の偽善とか暴力とか、だから優しい男だったんですね。今でも会いたいなって、たまに彼の手紙をこう開いて読んだりすると、彼字がものすごく独特だって。見たことありますか、彼の字。井上さんはものすごく綺麗に字を書く、マスに田植えしてるように、字を田植えしてるような感じですね。こう読みやすい原稿かなり言ってます。一番最後にあったのは2009年10月3日です。それよく覚えてます。なぜかというと、その日に私はオーストラリアから日本に帰国して、朝に着いて埼玉の方の劇場に駆けつけて、あの彼の芝居戯曲の初演があったんです。それが最後だったんですね。楽屋で会って、彼は老女元気そうじゃないって、いやいや、まあでも久志さんも元気そうだな、いや俺はガタガタなんだと彼は言ってたしね、まだ74だったしね。その月の10月の下旬、ちょっと咳が止まらないで見てもらったら肺がんだということになって、まあなんとか4月まで、いやもう本当に何とも言えない悲しさです。今でもそうなんです、はい。
パルバースさんは現在も精力的に活動を続け、さまざまなプロジェクトを手掛けています。井上寿司さんについては先月、没後15年として公共放送 ABC のラジオナショナルでも語ったばかりです。今後も魅力を伝えていきたいと考えています。
オーストラリアでは残念ながら知られていないですね。まあ、日本文学今少しちょっとしてミニブームが起こっていると思うんですけれども、まあ、今の作家とかね、あの素晴らしい作家もたくさんいますけれども、あのちょうどその60年代とかね、まあ、演劇でいうとアングラーという演劇もあって、小劇場運動があったりし、私もだいぶ見てますし、それから映画では、まあ、大島渚とか、この前亡くなった篠田監督もいますし、あの鈴木喜順もいますし、やっぱり私にとっては黄金時代ですね。あの当時の日本人には反逆精神があって、ファイトがあって、ハッスルがあって、みんな死後ばっかりですけれども、うん、私のもう心はまだそっちの方にあると思うんですけど、まあ、今の日本も大好きですけれども、もっとあの日本の作家とか劇作家、あの映像作家に出てきて、もっとこうもっとラジカルになってほしいですね、うんうん、それが僕の、まあ、願望ですけれども、はい、
昭和を代表する日本の劇作家井上ひさしのオーストラリア時代を含む思い出を、オーストラリアの作家、翻訳家、劇作家、ロジャー・パルバースさんに聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。